こんにちは、レディオです。レディオの日本全国出張せどりツアー音声特別版、本日は愛媛県の松山市に私来ておりまして、超スペシャルゲストがいらっしゃっております。ご紹介しましょう。この方です。
どうもこんにちは、テキーラ王子です。
こんにちは、テキーラ王子さん。どうもどうも。
どうも。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
今年の1月にね、レディオツアー四国、あれ初めてのツアーだったんですよ。
はい。
で、あの時に懇親会にわざわざ松山から来ていただいてね。
そうですね、ちょっとご縁があって呼んでいただいて。
いやー、もう本当にあれ以来8ヶ月ぶりにお会いするということで。
はい。
で、なんか聞けば、専業になられて。
そうですね、
なんと事務所を開設したということで、
はい、
で今まさにその事務所にね、なんかすごい事務所ですよ。なんかもうネオンがキラキラしててねしてないか。
事務所に来られたのはレディオさんが第1号です。
あ、そうなんですか。
はい、
いやもう押しかけてしまいました。
いえ、とんでもないです。来ていただいて、
あまりいい手土産もこう持ってこれずにね。これちょっとテキーラじゃなくて何でしたっけ、これはね、ウォッカですね。
ハンターウォッカ。
ハンターウォッカね、美味しいですからね。
はい、わざわざお土産までありがとうございます。
あとプレネの雑誌、ね、
プレネの雑誌を、はい、
これライバル少ないやつなんでね、かなりいい値段で売れますんでね、
はい、後で美味しくいただきます。
早めに出品していただけたらと思いますんで、はい、で、ね、テキラ王子、今日は、まあ、対談っていうことで、
はい、
でテキラさんのそのことをね、まだよくご存知じゃない方もいらっしゃると思いますので、はい、まず簡単な自己紹介をしていただいて、
はい、
で私がインタビュー形式でちょっとだけお話を聞いて、
はい、
で最後に、まあ、お互いのね、せどりとかのインターネットビジネスに関することを、
はい、
ちょっとお話しできればいいかなと思いますので、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
じゃあまず簡単なね自己紹介を王子からお願いいたします。
はい、わかりました。私の名前はテキーラ王子と申します。現在はメルマガを発行させていただいておりまして、せどり歴がですね、今年の11月で2年になるんで、現在1年と9ヶ月目ですね。でせどりを始めた当時、僕が、コンビニのアルバイトをしてまして、でせどりを始めたきっかけというのがですね、もう単純にお金が欲しい、でどうすればお金を稼げるんだろうで、インターネットで調べた結果、せどりというものと出会いました。でせどりを始めた当初が、ゲームの中古を扱っておりまして、でそこから中古の出品がしんどいなと思い始めた3ヶ月4ヶ月目あたりぐらいから、新品家電などを、学び始めまして、でそこから現在はもう完全にヘルビの新品のみを取り扱っている状況になります。
うん、
はい。
2014年の11月から始めた。
そうですね、2014年の11月です。
私が2015年の7月からだから、もう丸々8ヶ月以上先輩なんですね、せどり歴はね。
そうですかね、そうですね。
じゃあお会いした時はもうすでに1年丸々経って、
はい。
ね、
もう1
年丸々過ぎて、
ね、はい。
そうかそうか、だからあの時になんか年末商戦、クリスマス商戦とかの話、
はい、
結構した覚えがあるんです
よね。そうですね、しました ね、
ね。でなんか多分その始めたばっかりの時は結構何も分からずにその年末商戦をやったみたいなお話してたと思うんですけども、
はい、
やっぱそれは1年目でまあね、初めて1ヶ月2ヶ月の時と1年経過しての年末のせどり、
はい、
やっぱこう、まあ、これからもうすぐねあと4ヶ月で年末なんで、今からその年末調整初めてその迎えるっていうせどりされ始めた方に、
はい、
何かその年末調整のせどりに関して、
はい、
まあ、もう2回ご経験されてらっしゃいますから、
はい、
自分はこんな失敗したよとか、
はい、
なんかもしあればこの音声でぜひね教えていただければと思うんですけども。
はい、というのも年末商戦は準備が全てでして、
はい、
例えば僕がせどりを始めたのが2014年の11月、
はい、
でその1ヶ月後に年末商戦を迎えたわけなんですけれども、
うん、
当然その時はもう準備とか例えばまあ仕込みですよね、うんうんうん、商品をあらかじめ仕入れておく、うんうん、ということをしてなかったので、はい、一番最初に迎えた年末商戦はもう売り上げはもう全然でしたね。
どれくらいだったんですか、もしちなみに差し支えなかったら。
ですね、
12月とか1月。
そうですね、去年のですかね、
その初めて
始めた当時ですか、11月に始めて11月が、大体月商20万円ぐらいだったんですよ。
で12月が
で12月もドカンと上がるのかと思いきや30万円ちょっと、
まあまあまあ普通ですよね、
はい、
1月が
で1月も30万円ちょっと、
まあまあ普通ですよね、それがね、
はい、大体1、2ヶ月、3ヶ月目とか、まあ、最初の半年はそんなに上がらず、
う
ん、
普通そうですよね、
はい、
う
ん、というのを踏まえて、
うん、
で2回目のクリスマス商戦ですよ、うん、
はい、
はい、2015年12月、うん、でというのも僕準備が全てというのを、うん、その2015年の上半期ですね、はい、1月から6月までの間に学びまして、はい、で、もう夏ぐらいちょうど今の時期からもうやってました。
8月ぐらいから、ね、
8月ぐらいから、はいはい、だいたいおもちゃが売れるというのも分かってるとは思うんですけれども、うん、はい、でもおもちゃばっかりをガツンと仕入れてまして、
もう夏から
夏から、
はい、
まあ、もちろん資金はショートしないようにそこは計算してやってたんですけども、
うんうん、
はい、でそこからやってまして、でちなみに、2015年の11月の僕の売り上げがだ
い
たい190万円ほど、
はい、うん、っておっしゃってましたよね、
はい、はい、で準備した買いもあって、年末商戦2015年12月の売り上げがだいたい290万円ほどだったんですよ、うんうんうん、で僕資金が限られてて、
はい
はい、で例えばその準備をしなかった場合、
うん、
っていうのはもう1ヶ月の売り上げが大体安定してまして、
はい
はい、大体250万円、まあ、今現在でいうともう300万円は超えてるんですけど、うんうん、その当時っていうのが大体200万円ちょっとぐらい、
まあまあカード枠とか、
はい、
その辺の絡みでね、
そうですね、うん、っていうのもありまして、で仮に準備しないまま年末商戦を迎えた場合、おそらくこの、平均的な200万円ちょっととほとんど上がらないんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
はいはいはい、
はい、で年末商戦って結局何があるのかって言いますと、その若干、ね、おもちゃの相場が上がるっていうのはもちろんなんですけども、
うんうん
うん、何よりも一番は売れやすい、
うんうん、
はい、ただもう本当にアホほどポンポンポンポン売れていく、
はい
はいはい、のが年末商戦なんですよね。
うん、
だから、その1ヶ月の仕入れ量だとか僕みたいにその、あらかじめもう限界決まってるよっていう人こそ、夏ぐらいから準備していく必要があるとは思います。
仕入れをちょっとずつでもいいから貯めておくっていうことですよね。
そうですね、
うんうんうん、
で上がりそうなその特徴、おもちゃの特徴っていうのもあるんですけれども、
はい、
これは毎年結構変わってきてまして。
そうらしいですよね、
はい、
うん、去年良かった仮面ライダー今年は全然とか
とか、はい、
あるらしいですよね。
あるんで、うんうん、だから今の時点でこれがいいよとはちょっと何とも言えないですけれども、はい、
まあスマップ関連も年末どうなっちゃうのかとか、
どうなっちゃう
のか、まあ、悩ましいポイントはたくさんありますよね。
そうですね、スマップ関連だとか、まあ、スマップ関連、そうですね、12月31日に一応解散ですよね。
ですよね、はい、それがどう響くのか、
ね、響くのか、
うん、
結構年末結構まあ上がるかもしれないですね、うん、
どっちにかけるかですよね
なので仕入れすぎは注意です。
まあギャンブルですよね
、はい、
なんか私1年目、まあ、去年の7月に始めて、
はい、
12月っていったらまあ 4,5 ヶ月目じゃないですか。
はい、
でまあ、私の場合はもう一切おもちゃに手を出さなかったです、
うんうん、なるほど、
うん、もう潔く
、はい、
で何仕入れたかって言ったらやっぱり鍋とか、
うんうんうん、
ね、その要はもう本当に生活必需品の方に、
なるほど、
要はもう絞ったわけですよね。
なるほど、
あとはまあ加湿空気清浄機、
はい、
うん、もう鍋空気清浄機、鍋空気清浄機みたいな。
なるほど、
それはやっぱり今考えたらすごい良かったですよね。
うん、
まあ、そのおもちゃの損切りとか、
はい、
なんかみんながいろいろ言ってるの横目に、
はい、
なんかおもちゃ大変そうだなと思いつつ、
はい、
値段が安定してる鍋と、
うん、
空気清浄機、加湿空気清浄機をずっと売ってたんで、
はい、
まあ、それも一つのまあ手じゃないかなと。要はトレンドとか流行とかにもう一切こう、うんね、初心者のうちはですよ、
はい、
うん、あまりその一喜一憂せずに、
はい、
ね、メインをおもちゃにせずに、むしろそういうね硬いものの方に集中してもいいんじゃないかなっていう。
なるほど、
まあ、そういうことですよね。
だからですよね、
うん、だからまあその辺もまあ人のタイプによるんで、
はい、
あとその自分が仕入れれるその店舗、
はい、
もしくは自分の仕入れが得意な、
そうですね、
うん、そういうショップとか、
はい、
で何が買えるかによって、だから無理やりおもちゃ買ってもね、うん、今までやってなかったのに。
そうなんですよね、うん、そこに実は危険があって、
うんうん、
その年末でそのがっつりじゃあおもちゃ仕入れようとなった場合に、その年末商戦でうまく売れなかった場合ですよね。
おっしゃってましたもんね、去年の懇親会で、
はい、
なんかやっちゃったって、
やっちゃった、はい、実はちょっとだけやっちゃったんですよ、
うん、
はい、結構やっぱりその分、今から準備していくっていうことは当然その売り上げ の価格だとかの予想がつかないんで、うん、当然損切りする商品も出てくるわけですよね、
うんうんうん、
じゃあその値段がある程度見据えた頃から仕入れすればいいじゃんって思うかもしれないんですけど、うん、その頃にはもう仕入れができないんですよ、うん、
間に合わない
っていうこと
ですよね、
はい、間に合わない、うん、でもトータル的に見れば全然プラスにはなるんですけれども、うんうんうん、その一商品一商品そのプラスになるかって言ったら全部が全部そうではなくて、う
ん
う
ん、まあ、何かは、ね、損切りせざるを得なくなっちゃうものも当然出てくる、
当然出てきます、
うんうん、ただそのリスクを怖がって何も仕入れないよりはやっぱり頑張ってちょっとリスク取って、
うん、はい、
仕込んでいった方がいいよっていうことなのかな。
そうですね、
うん、
ということですね、
うんうんうん、まあ、私もいつもね先取りツアー の始めたばかりの方によく言うのはやっぱりリスクは取らなきゃね、
はい、
うん、実際に仕入れてみて自分で販売してみてやっとあこういう風な売れ方するんだなとか、
はい、
うん、ね、それを恐れて一切仕入れなかったそのノウハウというか、
はい、
経験値がたまんないじゃないですか。
そうですね、うん、仕入れてから販売するまでのその一連のサイクルを経験しないと。
そうなんですよね、
はい、
でそのサイクルだってもう結構な量をやっぱりたくさんのサイクルを回す方が絶対成長するし、
はい、
ね、1ヶ月に例えば商品を10個しか仕入れない人だったら、
はい、
そんなの絶対経験値たまんないじゃない。
そうですね、
うん、やっぱり量をある程度はこなすっていうのはこう始めたうちは意識した方がいいような気はするんですよね。
はい、
まあ、それでやっぱ向いてるのが今テキーラ王子がやってるヘルビ、
ヘルビです ね
回転数多いから、
はい、
まあ、いつもメルマガにも書いてるあの薄利でももうどんどんどんどん回して
回していきます。
ちっちゃいものを段ボールに詰め込んで
詰め込みます
やっちゃうっていうことですよね。
はい、
私はそれを結局要はあの消耗品、
はい、
インクカートリッジとか、
そうですね、
ブランクディスクとか、
はい、
電球とか、
はい、
それで初心者のうちやりまくってたんですよね。
はい、
それが要はヘルビだったらまあそれがねあのちょっとしたそのなんだあの増毛剤
とか、ああそうですね育毛剤
とか、
はい、
そういったものになるんですよね。
そうですね、結局使うとなくなっちゃうものですよね、
うんうん、
はい、まあ、それを消耗品って言うんですけれども、
うんうんうん、
はい、
要はもうヘルビもほぼ9割型消耗品、9割じゃないか 100% 消耗品か、ヘルビ。
そうですね、僕がヘルビの中でも例えばマッサージ器具とかあるじゃないですか、
はい、
ああいうものはもうほぼほぼ扱ってないんで、それを除くともうほぼほぼ 100% 消耗品
ですよね、
はい、
だからまあ要は消耗品を仕入れのメインにしなさいっていうのが私のその店舗セドリのツアーの時のまあ一つのテーマなんですね。
はい、
うん、消耗品さえちゃんと仕入れれたら資金ショートすることもないし、
はい、
うん、まあ初心者のうちはその数をたくさんね、たくさん仕入れてたくさん出品してたくさん出荷梱包の経験を積むっていう意味ではやっぱ消耗品を大量に、
そうですね、
薄利でいいからぐるぐるぐるぐる回すっていうのがやっぱり一番いいんじゃないかなって思う。
そうですね、
うん、
はい、
その辺がやっぱもうテキーラ王子もああいつもメルマガ読んでるけどああよく考え方似てるなと思ってたん ので、
はい、うん、消耗品の利点っていうのはもう一つあって、
はい
はい、実はモノレートで皆さん波見るじゃないですか、
うんうんうんうん、
であの波で一つあの変化があったら一つ売れているとは限らないんですよね、うん、消耗品の場合は、
うんうんうん、
というのも使えばなくなっちゃうんで、
うん、
お客さんの方も買ってくれるお客さんの方もあの大量に買い込んでくれる人っていうのがやはりいるんですよ。
素晴らしい。
だからモノレートで1つ変化ついてるんですけど、
うん、
実はそこ3つ売れてるかもしれない、うんうん、5個売れてるかもしれない、
10個売れてるかもしれない、
はい、
うん、
1個とは限らないんですよね。
だから月に3つしか売れてないから、
はい、
じゃあもう仕入れは3つだけでやめとこうっていうのが、
はい、
判断ミスっていうことですかね。
もったいないですね。
ひょっとしたらその1折れで
10
個ずつ売れてて、
はい、
実は1月30個売れてるかもしれないのに、
知れない
目の前にある30個を我慢して、
はい、
例えば5個だけ買っとこうとか、
はい、
やっぱそういう判断しちゃってる方はいらっしゃいますよね。
ですね、
うん、
だから消耗品に限って言えば仕入れ値が安ければ、
うん、
がっつりいっちゃっても問題ないと思うんですよね、うんうんうんうん、
そうなんですよね、
はい、
そこがね、あのなんていうかな、安いものをすごく敬遠する方がいらっしゃって、
はい、
安くて超薄利、
はい、
要はあの利益額が少ないから嫌がる方がすごく多くて、
なるほど、
うん、で私はいやいやこれすぐ回転するしね、あの別に薄利でもいいじゃんってこう進めるんだけど、
うんうん、
やっぱみんな一撃1000円とか2000円のものに目を取られちゃって、うん
うんうんうん、
で結局その一撃2000円の利益のものは3ヶ月経っても売れないとか、
はい、
でそういうパターンがあまりにもやっぱりツアーしてたら多すぎる。
なるほど、もったいないです、
うん、もったいないですよね、
はい、
うん、だからもう本当は私はね、もう DVD とか電球とかインクカトリッジが安く売ってたら、
うんうんうん、
本当根こそぎいつも買ってて、
はい、
うん、でああいうのってこうでみんな最安値ばっかり見ちゃって
見ちゃいますね。
最安値、ね、800円とかだからやめときますって言って、いやいやこれ1200円で FBI 出しとけば売れるよ、
うんうんうんうん、
っていうのに、
はい、
いやなんか800円の人が5人いてとか言うじゃないですか、うん、まあ、特にその800円で大体自己出品なんですけど、
はい、
自己出品見てね、
うんうんうんうん、
いやもう絶対これ1200円で FBI で売れるから大丈夫だから10個買って大丈夫だからって言っても怖がって
なるほど
買わない。でもそれはね結局買ってみたら分かるんですよ。
そうですよ ね、
はい、買ってみて1200円で出しとけば、
はい、
あ売れるんだっていうその経験ですよね。
経験ですね、
うん、やっぱそれはねそればっかりやっぱ僕らがどうこう言っても、
はい、
ご自分で仕入れてみていただいてご自分で高値でちょっと我慢してみていただいて、
うん、はい、
売れる経験をこう何度も何度もしていってくれたら、
はい、
あ売れるからこれ仕入れようかと。
そうですね、
うん、
はい、そうなんです。
その辺の感覚をやっぱりこう伝えたいなと、
はい、
で伝えるためにはやっぱりこうおすすめ商品を教えて、
はい、
実際に仕入れてもらって売ってみてもらうという。
そうですね、うん、
でキラオジもやっぱ今そのご自分 の、 そのコミュニティで、
はい、
そういったことの情報とかもやっぱ流されてらっしゃるんですか。
そうですね、流してますね、
うん、
基本的にはその仕入れができそうなものがあれば紹介はしてるんですけれども、
はい、
あのやはり商品の紹介というよりはその自分でその商品を見つけてもらうための力を養ってもらう、
うん、はい、おっしゃる通りですね。
だから僕はどちらかというとリサーチ方法などを教えてる方が多いですね、
うんうんうん、そうでしょうね、はい、メルマガ見てもこれ売れましただけじゃないもんね、王子のメルマガね。
そうですね、う
ん、別にこれ売れましたばっかりの人をどうこう言うつもりはないんですけども、
はい、
どっちかというと私もこれ売れましたじゃなしに、なんでこれがこういう風に売れたのかとか、
はい、
まあ、この間のブログ記事にも書いたんですけども、
はい、
やっぱどっちかって言ったら王子の言う通り魚をあげるよりは魚の釣り方をね、
はい、
うん、情報提供する方がいいような気は、
そうですね、
うん、とてもしますんで、
はい、
本当そういう意味であのテキーラ王子のメルマガはすごく読んでて勉強になるんで、
ありがとうございます、う
ん、あのブログでもご紹介しましたけども、
はい、
いや本当もっともっとですね、テキーラオジュのことを皆さんに知っていただきたいので、
あ、どうもありがとうございます、はい、
今回はね、無理やりちょっと押しかけてい
えいえいえ、そんでもない
対談という形を取らせていただきましたので、
はい、
じゃあもう長くなるんでね、もう最後にはい、テキラ王子の方からね、
はい、
今後のネットビジネス全般のね、
はい、
まあ抱負とか、
はい、
まあ、目標とかもしあったらね、
はい、
あとはまあ私のブログ読者の皆様にこう何かメッセージあれば、
あ、はい、
よろしくお願いします。
はい、ですね、私が現在やっているセドリももちろんなんですけれども、先ほど言ったメルマガのアフィリエイトもやらせていただいてて、でそちらの方で、ですね、6月の、一応個人的な月収が200万を超えまして、で今後の展望としてはですね、そのアマゾンに依存をするセドリというのはもう今後ちょっと危険すぎるなっていうふうに思っておりまして、でそういう声もいろいろな方面からちらほら聞きます。なのでその例えば、ですね、楽天市場だとか、あとはヤフーショッピングで、あとは、事務所も構えたことなので、スタッフも雇って、そのヤフオクやメルカリの方にもですね、その視野を広げつつも、で、ネットビジネスだけではなくてですね、リアルの方でリアル店舗を、例えばまだこれは決まってないんですけれども、飲食店経営だとかその他の方面に広げていこうかなと思っております。でその土台となっているのがセドリと、現在は、アフィリエイトなんですけれども、もともとセドリとアフィリエイトってすごく相性がいいと言われてまして、で例えばレディオさんもそうなんですけれども、セドリから始まって、で現在もアフィリエイトをしております。で皆さんもただセドリをするのもいいんですけれども、セドリをするだけじゃなくて、そのプラス何か収入源柱を、作る方が、例えばそのアマゾンが急に仕様を変更して、ただ手数料アップとかいきなりしますというふうになっても、その対応はできるかと思うので、はい、何か収入の柱を1つ2つ3つあとプラスして増やしていく方が、今後の自分としての、ビジネスをより安定できるのではないのかなと思いますので、皆さんもその収入の柱を増やす方向というのを考えてみてください。
素晴らしい。さすがもうすぐセミナーするだけありますね。
いえいえ、とんでもないです
いやもう神音声だと思いますよ、ね、本当にもうめちゃくちゃ大事な素敵な素晴らしいこと言っていただいたと思いますんでね、本当どうもありがとうございます。
いえ、とんでもないです、こちらこそ。
じゃあもし飲食店経営されるとき、
はい、
飲食店の店長歴長いんでバーテンもしてましたんで、もしよかったらご採用いただければと思いますので
こちらこそ
その時はよろしくお願いします。
よろしくお願いします
じゃあこの後あれですね、松山の夜の街にちょっと、
はい、
ご案内いただくということで、
はい、繰り出していきましょう。
楽しみにしてますんでね、 朝までテキーラ飲みましょうじゃあそういうことで、ラジオの日本全国出張セドリツアー音声番外編ですね、今日は愛媛県松山市で、テキーラ王子さんの事務所にお邪魔して特別対談音声を収録させていただきました。どうもテキーラ王子ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、じゃあ今日はこの辺で失礼いたします。ラジオでした。失礼いたします。